猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第231回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんとスケジュールが合わなかったというか、私がちょっと仕事をバタバタしておりまして、収録の機会が取れなかったので、前後編っていうか多分一本になると思うんですけれども、本編を含め私の一人喋りになります。ご了承ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はですね、パズルの話ということで、まあ、今週は私の一人喋りになってしまいましたので、まあ、私の趣味の一つというかですね、以前からまあハマっているものの一つであるニコリのパズルについて少し話をしてみたいかなと思います。まずパズル皆さんやられますかね。あと、まあ、パズルというと、まあ、馴染みがある人には当然馴染みがあるとは思うんですけれども、じゃあクイズとパズルの違いって何でしょうというところから入っていこうかと思うんですけれども、私がまあパズルにこだわっているのは、クイズというのはどっちかというと雑学というかですね、知識を問う、まあ、謎謎というかですね、まあ、そういう知識をが必要になる、雑学の知識が必要になるようなもので、例えば世界一高い塔は何でしょう、どこでしょうとかね、何でしょうとか、まあ、そういうなんか雑学の知識が、必要になるのがクイズですね。で、パズルはどっちかっていうと知識というよりは、まあ、知恵というかですね、何かその ロジックというか論理的に解いていくと、あまり雑学の知識は必要なくて、論理的に解いていけば、まあ、回答にたどり着けるというようなものですね。まあ、そこがパズルとクイズの違いで、私はクイズというよりはもうパズルにが好きですと言ってこだわっている言い方をしているのは、まあ、そういうところもあるということですね。はい。まあ、その同じパズルの中でも、特に私はニコリのパズル、ニコリという株式会社ニコリという会社が出している、パズルにハマってます。まあなんでまあそこをこだわるかという話はあるんですけれども、なんとなくですね、昔からそのたまたま手に取ったパズル雑誌がまあニコリのパズルだったっていうのもあるんですけれども、結構ね、社会人になってすぐぐらいにまあその当時のパズル通信ニコリっていう、まあ、小さなパズルの冊子を本屋さんで手に取ってですね、面白そうだねと思って、まあそこからまあペンシルパズル、いわゆるまあ、紙と鉛筆で解くパズルにハマっていったというような感じですね。で、まあニコリっていうのは、競馬馬の名前なんですね、実は。外国の競馬の馬の名前で、これはニコリの、そう、まあ、社長というか、作った、カジマキさんという、その、方が、実は競馬大好きで。で、まあ、そこの流れから、たまたまニコリっていうのを、会社名と、まあ、雑誌の名前につけたということで、まあ、直接パズルとはね、何も関係のない、その雑誌の名前だったんですけれどもね。まあ、そういうので、なんか由来で、まあ、ニコリっていう名前がついていますけれども、まあ、ハマりましたね。当時、社会人成り立ての頃ですかね。で、最初の頃は、まあ、パズルもいろいろな種類あるんですが、その中で、まあ、クロスワードパズル、いわゆる、縦のヒント、横のヒントっていうのを手がかりにして、言葉を埋めていくと、縦横クロスされているような、空欄のところに、まあ、言葉を埋めていくというクロスワードパズルがまあメインだったんですけれども、まあ、そのうちにですね、 数字を埋めていくようなパズルだとか、まあそういうどっちかっていうと、ロジックというかロジカルに解いていくようなパズルにはまっていってですね、まあペンシルパズルですね。で、まあ、今ではほとんどクロスワードパズルはやらずに、ペンシルパズルばっかりです。その、いわゆるそういう数字を埋めていくような感じのパズルですね。まあそういうのをばっかり最近やってると。で、これはちょっと前、3、4年ぐらい前ですかね。数独というのが流行ったと思うんですけれども、一般的にはナンバープレイスと呼ばれているパズルなんですけれども、ニコリの場合はそれ登録商標で数独というのを、数の、独身の独ですね。で、数独というのを登録商標にしていて、まあそれで、他のパズル雑誌がまあ数独というのは使えず、ナンバープレイスという名前で、まあ、パズル雑誌を出しているんですけれども、まあ、ニコリがずっとその以前から割と数独は、数独専用のパズル雑誌を出したり、まあ、していたんですけれども、ある時、まあ、海外でブレイクしてですね、まあ、それで一大ブームな、全世界的に一大ブームになったと。まあ、それで数独というのがすごく有、まあ、海外で全世界的に有名になったというところなんですけれども、まあ、数独自体はね、実際にはイギリスだか、確かヨーロッパかどっかの、で、が発祥だったということで、これ 3×3 の、9マスが、またその9マスのものが9つ集まって、まあ、9×9 の大きなマス目の中に 3×3 のブロックが、まあ、9つあると。という、なんか魔法陣っぽい感じのパズルなんですけれどもね。で、縦横を必ず1個の、数字しか入らない。1から9までの1個の数字しか入らない。ダブって入ることはない。ということで、まあそれを埋めていくというパズルなんですけれども、で、明かされている、そのヒントは最初何個か数字があって、で、空欄をどんどん、その、埋めていくんですけど、これが必ず、まあパズルですので、解は一つしか当然なくて、で、必ず、その ロジカルにここは、まあ、縦横、必ず1個しか数字、同じ数字は入らないということで、必ず違う数字が入るというルールからして、まあ、ここにはこの数字しか入らないよねっていうふうに、まあ、論理的に埋めていくと、試行錯誤をせずに最後まで解けるというのが、まあ、数独の一つの特徴になってますね。まあ、ですから最後そういう形で、ロジカルにどんどんどんどん数字を埋めていって、最後全部埋まったら、まあ、終わりということなんですけれども、まあ、そこが、なんか、ハマる要因というかですね、私がハマった要因で。まあ、知識とかそういう雑、さっきも言ったように雑学の知識が一切いらないんですよね。とにかく論理的に、縦にここに1が入ってるから、じゃあここには1が入らないんで、代わりにこの数字しか入らないよねとか、こことここに1が入ってるから、この列には、の1が入るところはここしかないよねっていう形でですね。まあ、論理的に解いていけると、ロジカルに解いていけるというところが、まあ、ハマった一つの理由ですかね。うん。まあ、そういうことで、まあ、いろんなペンシルパズル、その数独以外にもいろんなペンシルパズルありますよね。例えばニコリが出してるパズル雑誌の中にもカックロだとか、その他いろいろなペンシルパズルあるんですけれども、その中でやっぱり数独が一番私今ハマっ、まあ、今でもまあ、ハマってた、たまにというかちょくちょくやっているんですけれども。で、まあ、ニコリの場合はその、一番最初の初期の画面というかですね、場面のところで、まあ、いくつか数字が明かしてあるんですけど、その数字の配置が、天体小というかですね、まあ、対照的に配置されているというところで、まあ、パズルの、その見た目の美しさっていうところにもこだわっているところ、っていうようなところも、まあ私が割とね、そういうパズルに対するすごいこだわりがあるっていうところがニコリのパズルを好きな理由の一つでもありますね。はい。で、まあ、あと面白いのは、その、ニコリっていう会社自体が、まあそもそもその、カジマキさんって今社長さんの友達と始めたすごい小規模というかですね、もう、ちっちゃな会社なんですけれども、最初友達3人ぐらいで始めた会社なんですかね。で、 最初のうちはまあそういう感じで始めていて、で、梶巻さん自身が書店を回って、中継ぎ通さずに書店を回って直接置いてくださいと頼んで回ってたっていうような。で、置いてもらってる書店を出張馬房っていう、馬の房ですね。ふさと書いて出張馬房って呼んで、まあ、全国その手売りで、置いてもらうように頼んで営業してたっていうようなこともあってですね。もうなんか、まあ、本当に手作り感覚は溢れるような感じだったんですけれども、まあそのうちそのファンがまあついてきて、で、そのパズルが好きな人が、逆に今度は自分がパズルを作り出して、その応募、投稿し出して、で、まあその人が最後、中には社員になっちゃったっていうような人もいたりして、アルバイトから始めて、まあどうしてもパズルが好きだからっていうことで押しかけていって社員になっちゃったとか、あと、まあ、定期的にその、ニコリのスタッフと、その、ニコリのファンの方が各地で交流会開いたりみたいな感じで、なんとなくパズルのポッドキャスト版というかですね、まあそういうような素人ポッドキャスト版というか、まあそういうのを彷彿とさせるようなところもあって、まあそれも私が大好きな、理由のうちの一つですね。うん。まあなんかそんな感じで、最初の頃はすごく手作り、素人の手作り感覚の、まあ、とは言っても、まあ、ちゃんと本屋に置いてもらえるだけのクオリティは当然あったわけですけれども、まあ、それは今では、まあ、一応株式会社化して、定期的にきちんと、パズル通信ニコリをはじめとして、まあ、その数読の本だとか、いろんなパズルの本も、まあ、出版しているというような感じになってますね。まあ、iPhone にもね、数読のアプリ無料で何個か遊べるような無料のアプリとかもダウンロードできてですんで、もし iPhone とかお持ちでしたら、まあ、そういうのも試してみていただけると面白いかなと思いますよ。ちょっと Android の方は私持ってないんで、あるかどうかわかんないんですけれども、まあそんな感じで、まあ今でもハマってニコイのパズルはやってますというか、とにかくパズルというと、もうなんかニコリ、にこだわってずっとやっていたということですね。うん。はい。で、結構やっぱりその、ハマってる人から見ると、その、解くスピードが半端なく速いんですよね。まあなんか、上級者だとこれ5分で解けますよとか書いてありますけれども、いやいやもうそんなね、とってもそんな時間じゃ解けないですね。やってみるんですけれどもね。例えば、カックロとか、っていうパズルがあったりするんですけど、これも上級者だと2分で解けますよとか3分で解けますよみたいなこと書いてあったりするんですけれども、とってもそんな時間じゃ解けないんで、私はまだまだ、なんとなくもう、暇な時に、ね、たまにやってるぐらいの話なので、そんなに極めてるわけでもハマってる上級者でもないんですけれども、まあ、びっくりするようなスピードで解く人もやっぱりいて、やっぱりハマってる人はすごいなと。逆に思うんですけれどもね。はい。で、まあ、そんなこんなで、今週の本編はパズルの話をしてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。ガスラジオ。
年金足ります？
まだじゃ。
はい。それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、12月15日、マレムさんから、今週の一本、太立ち寄ったスーパーにて発泡酒並みの価格でビールが売られているので購入。味は値段以上で大満足。次に見かけたらダースで買うつもり。ちなみに、ケイニヒフォンザクセンと読むらしいということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ケイニヒフォンザクセン。なんかドイツ語っぽいですね。読みの青いラベルでラガービールって書いてありますけど、これは本当にラガービールなんでしょうね。美味しかったと。これちょっと初めて見ましたね。 私もちょっと探してみたいなと思います。スーパーですか。うん。最近海外のね、ビールたくさん入ってきてますけれどもね、割と安いビールっていうとベルギービールが美味しかったりするんですけれども、まあ味が、ちょっとね、ベルギービールって、発泡酒扱いになってたりするんで、まあそういう意味ではこう本当にビールっていう感じではないので、あれですよね。これ美味しそうですね、見るからに。はい、ありがとうございます。ちょっと探してみたいなと思います。はい、そして、次に大バカさんからですね。はい。今晩の一杯、どこさんのメロンだということで、ツイッターに、インスタグラムに写真をいただきましたけれども、これ限定ほろ酔いメロンということで、サントリーのほろ酔いのメロンバージョンですけれども、出してあります。これどこさんのメロンでしょうね。マスクメロンですけどね。はい。はい、ありがとうございます。いやー、メロンか。メロンはメロンだけで食べたいです、私は。お酒はお酒だけでっていう。まあ、これはね、これできっと、サワーというかね、こういうチューハイの、まあ、チューハイでもちろん美味しいんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナーはですね、また例によって私の得意分野というか、当分多分 SF ばっかりの紹介になるかなと思うんですけれども、まあご容赦ください。私の一番得意な分野というか、もうほとんどこれしか読んでないよっていうことで、あれですけれども。で、今週の一冊なんですが、アンドロメダ病原体を紹介してみたいと思います。はい。アンドロメダ病原体、これはですね、聞いたことのある人は聞いたことあるんでしょうけど、今の若い人はまあこの題名聞いてもピンと来ないでしょうね、きっとね。はい。実はこれマイクル・クライトンの、確かこれ少女作じゃなかったかな、マイクル・クライトンの、ですね。これまあ今マイクル・クライトンっていうとジュラシック・パークとかもうそっちの方が有名なんですけれども、私にとってマイクル・クライトンっていうとやっぱり最初に読んだのはこのアンドロメダ病原体という本で、それも文庫本ではなくてですね、新書というかちょっとソフトカバーの大きい本で最初に読みましたね。はい。でちょっと今手元にないのでウィキペディア君の方に確認しながら読んでますけど、発行が1969年ですよね。はい。ですからもう今からもうざっと50年ぐらい前の小説な、SF 小説なんですけれども、いやいやもうこれね、最初読んだ時にハマりましたね。これ面白かったですね。で、当時これ、まあ、テクノロジー小説って呼ばれていて、で、SF は SF なんですけどね。まあ、設定自体は SF なんですけれども、まあ、最新の科学技術の内容を、もうすでに起こった事件という形をとって、書いたということで、どっちかというと SF というよりはテクノロジー小説みたいな感じで、呼ばれてましたね。で、マイクル・クライトン自体が、お医者さんの資格を持って、たんだか、まあ、そういう、まあ、医療系に強かったのか、まあ、ジュラシックパークなんかでもみんなそうですけれども、どっちかというとそういう、テクノロジーといっても、いわゆる工学とかそっちの方ではなくて、医学の方に近いようなストーリーになってますね。はい。で、まあ、ざっとあらすじというかですね、まあこれネタバレになるとあれなので、ちょっと触りの部分だけ ざっとご説明しますと、まあ、宇宙空間の微生物を回収して新しい生物兵器を作り出すというスクープ計画というのの人工衛星を目的とした人工衛星スクープ7号がアメリカのアリゾナ州ピードモンドに、まあ、墜落したというか落ちたので、まあ、それを回収に行ったと、軍が回収に行ったんだけれども、その回収に行った部隊から連絡が途絶してしまって、で様子を見に行ったら、ほとんど町全体が、死んでいたんだけれども、生き残った老人と子供が一人ずつ、まあ二人生き残っていたんですが、それが老人と子供だったと。で、それ以外の、そこの町の人間と、あと、海中に行った軍の関係者は、もう全員、なんか血液が凝固していたというか、まあ、その、血液がサラサラの、砂のようになって、粉末になって、死んでいたという、そういう謎な展開からですね、始まって、まあ、それを、原因を追求していくというのが、まあ、ストーリーの仕立てになっているということですね。まあ、それを回収したのは特別な、その、隔離された研究所に持ち込んで、原因を解明していくっていう、その5日間の出来事をリアルタイムに、まあ、もうすでに起こった出来事の報告書という形で書いたという小説の設定になってますね。で、その、まあ、研究所、隔離された研究所でその原因を追求している科学者の集団が、まあ、5人、確か5人ぐらいいたと思うんですけれども、一人一人、まあ、すごくね、なんか性格というかですね、登場人物が、の性格がすごく、うまく書かれていてですね。もう本当にこれは引き込まれましたね。はい。で、確かこれって映画にもなってるんですよ。アンドロメダ病原体っていうような名前で、同じような名前で、まあ映画にもなっているということなので、またちょっと久しぶりにビデオというか DVD とか借りて、あればね、借りて見てみたいなと思いますけれども。いやもう本当にね、これはハマりましたね。これ本当に面白かった。まあ今から見るとね、ちょっと、表現とかは古臭い感じはしますけども、当時は、私が確か読んだのは80年代だったかな、1980年代ぐらいだったかな、に読んでたと思うんですけれども、もう本当にハマりましたね。ワクワクしながらこれも読んだ本の一つです。はい。今見ると、早川文庫 SF は、ウィキペディアによると、早川文庫 SF から1976年に出てますね。アンドロメダ病原体という文庫本で。私は文庫本ではなくてですね、その前のソフトカバーで読んでるんで、そうすると70年代に読んだってことですかね。はい。で、レーザーディスクで出てますということなんで、レーザーディスク版が出てるということは、もしかして DVD 出てないのかな、これ。マジですか。ちょっと探してみようかなと思うんですけれども。うわぁ、そうなんですか。まあ、そんな感じでね、本当に古い話なんですけれども、私はジュラシックパークなんかでもはるかにこっちの方が面白いなと思った口なので、どっちかというと、マイクル・クライトンというと、ジュラシックパークよりはアンドロメダ病原体。だから真っ先にこれしか思い浮かばなかったですね。なんか、本を紹介しようと思った時には。はい。なんでまあ、テクノロジー小説の代表作今でもというふうに捉えられていますけれども、まあテクノスリラーって言われたりね、まあ当時は、その当時はそういうふうに言われたりもしたんですけれども、放題はアンドロメダストレイン、アンドロメダ病原体ではなくてアンドロメダストレインという放題で、あれですかね、2008年、リドリー・スコットによってまた再度作られて、テレビミニシリーズが作られたということなんでしょうね。映画化は1971年、ロバート・ワイズ監督によって映画化されているっていうふうに書いてまして、その時のは、アンドロメダ、点々点になってますかね。はい。DVD 自体の映画はそういうふうになっているということですね。これなんか見た記憶あるんで、もしかしたらレーザーディスク持ってたのかな。なんかこれ、この映画自体はなんか見た記憶があるんですね。はい。 なんで多分レーザーディスクかなんかで持ってたのかもしれませんね。はい。もう今レーザーディスク壊れちゃって見ることできないんですけどね。DVD あったらちょっと探してみたいなと思います。はい。ということで、今週の一冊コーナーは、アンドロメダ病原体、マイクル・クライトン、早川文庫 SF をご紹介してみました。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まず、これまたちょっと紹介が先週漏れていたんですけれども、ブログ、公式の猫のしっぽのブログのページに、コメントとしていただいたもの、メッセージがありますので、まずはそちらの方をご紹介していきたいと思います。12月三河マンさんからですね、健康なんだからビール飲んでもいいよね。ガンダルさん真面目ですね、というふうにいただきました。これ229回と、網膜剥離になりましたその3の入院編を聞いていただいた感想を送っていただきましたが、健康は健康で、まあ内臓系じゃないのでね、配信の中でも言いましたけれども、特に制限がなかったんでビールぐらい飲んでもいいかなと内心思ってたんですけれども、やっぱり手術で傷がある出血は、まあしなか、大きな出血はなかったんですけど、手術をして、まあ傷自体はあるということで、まあそれでちょっとビビったっていうのも半分あるんですかね。一応自粛はしてましたね、入院生活中は。まあその回退院した直後にはもう真っ先に飲みましたけどね。はい、ありがとうございました。はい、そして続けてアマンさんから12月10日に、これ230回チーズの話をした時の感想をいただいたんですが、好みに正義はないけれども、話を聞くには平和で興味深いなというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、確かにね、これどちらが正しいってことは全くなくて、正義も全くないんで、もうおっしゃる通りだと思いますね。もう本当に好みの問題だけですね。はい。はい、ありがとうございます。いつもね、感想をいただいて、ラマーさん本当にありがとうございます。はい。それでは、ツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。12月10日、ただの一之助さんからクリスマスパーティー。今日は宮下会長のサンブレイクリスマスパーティー2017です。サンブレイククリスマスパーティー2017です。ということで、上野西洋圏。はい。というところでインスタグラムに写真いただきましたが、上野西洋圏って有名ですよね。もうなんかすごい高級な感じがしますけれども。はい。宮下会長、何の会長なんでしょうかね。すいません。よく私はわからないんですが。はい。ありがとうございます。一度行ってみたいですね。上野西洋圏。名前だけはよく知ってるんですけれども、行ったことないですね。はい。そして12月11日、マネムさんから、オムライスにタバスコ？はてな、二度聞きしてしまいました。さらにマヨ。卵にソース？これらは理解できるまで少なくとも5回以上巻き戻して聞きました。タイトルのチーズをすっかり忘れてしまう回でしたといただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、まあちょっとね、卵にマヨは、これね、ちょっとオムライスにマヨってのはちょっと極論で言い過ぎちゃいましたけれども、私は、まあちょっとそれはあんまりないなと思いますけれどもね。卵にマヨっていうと、卵サンドを作るときには、ゆで卵にマヨネーズ混ぜたりしますよね。からしマヨネーズを混ぜたりしますよね。まあ、それでマヨって言っちゃ、勢い余って言っちゃったんですけれどもね。卵にソースはないですね。例えば私、まあ、これもまた、猫好きさんと勝負なんでしょうけど、きっと。私の場合、目玉焼きは醤油です。はい。ありがとうございます。まあ、確かにね、もう、ちょっと、ハテナマークがいっぱい飛び交うような話。だったのは、確かだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして、ピンチャさんから、230回拝聴しました。チーズよりもタバスコの話の方びっくりしました。ピザにも、ナポリタンにもタバスコ入れません。だって、酸っぱい感じがダメなお子様感覚です。チーズは好きですよ。昔はホワイトシチューに粉チーズ山盛りかけてました。匂いが好きなんですね。といただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、まあ、これ真っ当な。本当にピンチャーさんは本当に真っ当なお話だったと思います。タバスコもね、確かにかけすぎるとちょっと酸っぱく、酸味があったりするんで、酸っぱくなりすぎちゃいますよね、かけすぎるとね。はい。おっしゃる通りだと思います。まあまあ、でも、 ミートソースとか、まあそういうのに程よくかける分に私は好きなんですけれどもね。はい、ありがとうございます。猫好きさんのかけ方半端じゃないですからね。あの後ちょっと、ミートソースにかけておられる写真を送ってもらったんですけれども、タバスコがこぼれてました。最初ミートソースから飲んだら、いや、これタバスコがこぼれた後なんですって。それおかしいでしょう、という話はちょっとオフラインでしたんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、ニジパパ生活さん、ニジパパラジオを配信されているニジパパさんからいただきました。最近の猫の尻尾の食べ物トーク面白い。ガンダルフさんと猫好きさんの地図についての応酬必聴ですといただきました。はい、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。いやー、まあまあね、聞く分には面白いでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンジさんから230回全中編拝聴、チーズのこだわりいろいろありますが、癖のあるものは個人の好みで好きになれないものもありますね。酒飲みや草屋が好きだという方が多いようですが、ドブの味わらと私は思います、食べることはできますが好きではない、いただきました。はい、ありがとうございます。草屋ね、これよく聞くんですけどね、癖は強いけれどもハマると美味しいよっていう聞きますけど、私まだ一回も食べたことないですね。はい。ドブの味はさすがにこれは厳しいですね。これ聞くとちょっと食べる気にならないですけれどもね。酒飲みにはたまらんとよく言われますけどね。はい。ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんから、230回前編を聞いていただいて、猫好き家オムライスのレベルが違う。私はオムライスにタバスコは試したことはありません。今度やってみる、てんてんてんといただきました。はい。ありがとうございます。はい。これね、オムライスにタバスコっていうの、私も本当にね、意外でした。意表をつかれましたね。意外というかもう意表をつかれましたね。ありえないよ、と。はい。もう散々言いましたけれども。まあね。まあちょっと作り方が違うんでね。厳密にあれなんでしょうけど。まあそうだと言っても、ミートソースを周りに、ね、池のように、ミートソースの中にオムライスが浮かんでるっていうのが猫好き家のオムライスらしいんですけど、まあそうだと言ってもタバスコはすぐ不利でしょうと。何滴かかければいいよっていうぐらいで、味がね、ほんとかけすぎるとタバスコ味になっちゃいますからね。はい。ありがとうございます。12月12日に丸 M さんから、聞いてて脳が活性化させられましたわらと。チーズはパルミジャーノ、レッジャーノが好きです。国内の粉チーズとは一線を画します。酒で例える7000円台で入手できる、2.7リットペット入りと樽で年単位で寝かせた蒸留酒ぐらい違うというふうにいただきました。なるほど。パルミジャーノ、レッジャーノが好きですと。ということなんでしょうね。ですね。はい。粉チーズの種類なんですかね。もう私すいません。チーズ、それこそ全く興味がないアウトオブガン中の人間なので言われて、これね、書かれても全然、ピンとこないんですけれども、粉チーズのあれなんでしょうかね。本場の粉チーズの美味しいものなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんが、230回中編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、ケンチさんが230回後編拝聴、ちょっとした主婦の側さん、空を見て拝聴、素晴らしいといただきました。はい。ありがとうございます。あ、これね、まあ、うちの場合、共働きなんで、洗濯物取り込んだりとかね、朝食は私が朝食当番、朝食係ですよと。まあ、嫁ちゃんが弁当を詰めてられて、私が横で朝食作ってますよっていう話をちらっと空を見てしたんですけれどもね。いやいやいやいや。もうなんかね、それでも足りないってよく嫁ちゃんには怒られてますけどね。もう全然やったうちに入らないと。どうなんでしょうね。まあ、トムパタリなのかも、当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど、結構本人としてはやってるつもりなんですけど、全然嫁ちゃんからすると足りないらしいです。はい。ありがとうございます。はい。そして12月13日、青木さんから、食べ物宗教戦争勃発、避けるチーズは避けるとか親父ギャグを挟んで欲しかったといただきました。はい。ありがとうございます。いやいやいやいや。これね、親父ギャグ、私思いつかなかったですね。ダメですね。やっぱりとっさにこういうのを思いつけるっていうのがね、なかなかね、なくって苦手ですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんから、230回後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、12月14日、ケンさんから、自分以外で iPhone 点を使っている人、山手線で初めて見たというのと、続けて足の爪、風呂上がりに切るとふやけて切りやすいことを初めて気がついたといただきました。はい、ありがとうございます。はいはい、iPhone 10。私もね、まだあんまり見たことないというかですね。いや、パッと見 iPhone 10かどうかって区別つかないんですよね。その画面とか見ない限りはね、アワホームボタンないよっていうのを見ない限りはね、区別つかないんですよね。はい。そして足の爪はお風呂上がりに上がると ふやけてて切りやすいということで、これはそうですよね。はい、確かにふやけてて切りやすくなってますよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、横浜市営バスのクリスマスバージョンなかなかよろしい。疲れを癒してくれます。先日見たときは運転手さんはサンタジャケットでした。帽子あり。今後はノーマ、今夜はノーマル制服というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、もうクリスマスシーズンですよね。はい。サンタバス。うん。なるほど。サンタバージョンになってるということなんですね。まあまあ、これはこういうのね、季節のものですからね。いいと思いますよ。本当に。でも、横浜市バスがね、こういうことやってるっていうのもちょっと珍しいですね。まだ私、あまり普段バスとか使わないし、見たことないんですけれども、ね、ちょっと意外な感じがしました。はい、ありがとうございます。はい、そして、12月15日、アレットさんから、ただものにゃんにゃんと、アフアウガンちゃん、つぼかわされたの巻、わらわらということで、これ多分手術の時の説明の話ですね。これ面白いイラスト送っていただきましたが、はい、もう本当にね、白内障手術まで一緒にやっちゃいましょうって言われた時に本当にツボかわされた気分でしたね。いや、もう何にも心の準備できてなかったですからね。はい、ついつい言っちゃいましたけれどもね。はい。ありがとうございます。いつものようにね、面白いイラスト送っていただきましたけれども、はい。放送しておきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして、12月16日、竹内優子のハヤブサ、アマゾンビデオで見た、よかった、といただきました。で、ハヤブサって、あれですかね。人工衛星のハヤブサの映画ですかね。はい。竹内優子さん。これね、映画見てないんですけれども、そうですか。よかったですか。ちょっと、あれだったら DVD 探してみましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして12月16日、桃屋のおっさんさんから、アウトオブガンチューバイガンちゃん、チーズ対決中編より、ナイスワード久々に聞いたわーっていただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、もうこんなね、アウトオブガンチューとかね、もう昭和の親父世代しか使わないですよね、こんな死語。はい。まあ、ナイスワードと褒めていただきありがとうございます。っていうか、突っ込みどころここでしたかと。はい、ありがとうございます。はい。そして、ピスケさんから、これ、ポケットの中のピスケと仲間たちを配信されているピスケさんですね。猫の尻尾チーズ大論争わらと。前後編に分けての配信での食の激しいバトル。個人的に刺さったのはオムレツにタバスコ。なんか信じられないけど、小月さんの作る激辛オムレツ食べてみたいかもといただきました。はい、ありがとうございます。いや、やっぱりみんなね、ここ刺さりますよね。オムレツにタバスコはね、やっぱりね、普通ありえないですよ。うん、ぜひこれね、私も一度食べてみたいなと思いますけど、小月さん作った激辛オムレツってね、ちょっとまあ一口でいいんで食べてみたいなと思いますけれども、やっぱみんなここ刺さりますよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。すいません、ちょっとね、今週の配信は土曜の早朝にちょっと出せなかったので、まあ土曜中か日曜、土曜の早朝に本当は出すはずだったんですけれどもね。というか、土曜の早朝じゃない、ごめんなさい、日曜の早朝かに前編を出すつもりだったんですけれども、ちょっと、編集が間に合わなくて出せなくて申し訳なかったです。なんとか月曜のね、早朝にはこれ多分一本になるのかな、ちょっと時間、編集した時間のあれによるんですけれども、一本に して出すのか、前後編分けて出すのか、今ちょっと編集の状況次第なんですけれども、月曜の早朝か、また月曜の朝には、出したいなというふうに思ってます。はい。ということで、ちょっと配信遅れたことをご了承ください。はい。それではいつもの、合言葉言ってみますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。